イエス様がエルサレムに登られる直前に言われた言葉があります。マタイによる福音書20章の26節27節ですけれども、あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさいと。まあそれに続いてイエス様は、人の子が仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たというので、このイエス様のかけがえのない奉仕、十字架にかかって死なれるということの務めのことを語っているのは分かりますけれども、弟子たちに向けて、あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になりなさい、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさいと言われている。まあ単純に文字面だけを読んだときに、ちょっとその論理的な矛盾というか循環を感じるわけですよね。偉くなりたいものは仕えるものになれ、上になりたいものはしもべになれと。まあだからといってその位置が変わったとしたら、低いものが高くなるので、またその高いものが低くなってしまうんじゃないか、シーソーのように、なんかずっとこの地位が変わってしまうようにも、表面的な文字だけを見るとちょっとそのようにこう考えさせられてしまうのですね。一見その矛盾とも思えるような、この言葉を抜け出す一つの鍵は、まあ本当にイエス様と一緒に生きる、イエス様を信じて生きるということがどういうことかを踏まえることかと思うのです。宗教改革者の書いた宗教改革者ルターの書いたキリスト者の自由という本があります。この冒頭に2つの命題が掲げられています。まあ、そのままお読みいたしますけれども、キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主であって、何人にも従属しない。そしてまた、キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、何人にも従属する。クリスチャンは君主でありつつしもべである、また何人にも従属しないが何人にも従属すると、まあ、ルターが言っているわけですよね。で、普通であればこの矛盾するかのような二つの立場を愛ともに我が身に引き受けるのが信仰者であります。そしてまさにこの世の常識との違い、その新しさが信仰者の生き方となるのです。説教冒頭にもお伝えした、仕えるしもべになる、イエス様は確かにエルサレムで自分の命を捧げる形でそのように仕えられました。ただエルサレムでなすべきこと、十字架と復活をイエス様が成し遂げられると、変化が起こります。一番わかりやすい変化は、弟子たちの生き方が変わったということです。弟子たちが十字架までのイエス様についていくのは、なんとか自分の力でそれについていこうと、自分が正しいと認めるもの、それに従っていこうとしましたけれども、イエス様がこの世の人々の思惑や権力によって逮捕され、 死を迎えることになる。弟子たちは自分の力ではそこについていくことができなかった。イエス様に従うという弟子の在り方を全うできなかったわけですね。けれども十字架と復活のあと、弟子たちは何者をも恐れず、世界中にこのイエス様のことを伝えていく。自分自身で心を改めるだけであれば到底できないことであろうと、むしろ十字架までの自分の在り方を恥じて、もはや全てにこう臆病になってしまうのが弟子たちの当然の在り方かと思うんですね。けれどもなぜか十字架と復活のあと、弟子たちは勇ましく世界へと旅立っていく。イエス様のことを述べ伝えていく。そこにあった変化が何かということであります。新約の聖書箇所、使徒言行録の中で使徒のパウロが説いた説教の一部でありますけれども、29節でイエスについて書かれていることすべてが実現した後とあります。まさに今言ったように十字架までの弟子たちとは違うことになった弟子たちが活躍する時のことを語っているわけですね。イエスについて書かれていることがすべて実現した後、ここでイエスについて書かれていることとあると、私たちは多分福音書に書かれていることに違いないだろうと判断するかと思うのですね。で、実際そこでも十字架と復活のことが言及されています。ただイエスについてここでできれば点を打ちたい、でそこと区切って書かれていることが実現したと読むのが本来の読み方である。というのも聖書の中で特に新約で書かれていることとあったら、新約の文書が実際に書かれている時代に新約の文書はまだないわけですから、わかりますかね。新約の中で書かれていることってあったら、これは当然旧約に書かれていることという意味になるんです。いいですかね。直感的にイエス様について書かれていることっていうのは当然福音書のことと私たちは考えてしまいますよ。けれどもその時代で書かれていることっていうのは旧約のことです。その旧約に書かれていることがイエス様の生涯において実現したのだとこの29節は語っているんです。参考すべき箇所として使徒言行録の26章22節23節を読みいたしますけれども、ところで私は神からの助けを今日までいただいて固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。モーセや預言者という旧約が語っていること、それがイエス様の十字架の死と復活、 それにおいて実現するのだと、もうちょっとここでは分かりやすく書かれているんですね。ともかく旧約で書かれていたことがイエス様において実現したのだ。これが使徒言行録に書かれている基本的な説教であります。本来の教会が述べ伝えていたことであります。私たちからすると新約に書かれていること、これももちろん聖書ですよ、けれどもそこで実際に歴史の中で過去にあったものを教えてくれる、その方が私たちにとっては分かりやすいかもしれません。けれどもまだ新約、直接的な証言というか過去にあったことを語る証言がまだなかった時代、旧約のその聖書の権威に基づいて、それがイエス様においてすべて実現したのだと最初の教会は語っているのであります。旧約のメシア、それは神様のご支配を実現されるものであります。私たち人間の世界でまかり通ることとは違う、神様の世界、神様の支配が私たちの身近で実現すること、それを聖書は一貫して期待して述べ伝えているのであります。今日の新約の聖書箇所、使徒言行録の箇所の最後には、イエス様の十字架の死、葬り、そして復活を経て果たされるのが詩編の2編、これを引用して語っています。この詩編ですが、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだとあります。日本語としては一応皆さんにも伝わる言葉かと思うんですね。けれども、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだ、このことが普通に通じるのは母親が我が子に向かって語りかける言葉でありますね。それが文字面の上での意味であります。ただ詩編の2編、それが一体何を語っているか、当時の世界、イスラエルを超えて古代の中東の世界では広く常識なのでありますけれども、一つ一つの国には、一つ一つのその国の神様がいる。一般的な話として聞いてくださいね。聖書の世界として厳密に考えず、国にはその国の神様がいて、新しい王様が建てられるっていうことは、その国の神様がその王を産むのだ。そのように表現するのです。ですからこの詩編の2編は、新しい王が、新しい支配者が建てられたということを間違いなく語っているんです。私たち日本語を使うものの慣用句であっても、文字の上での意味以上のことを慣用句、慣用表現が語るということはよくありますよね。へそで茶を沸かすとか、ど発点をつくというのは、体の状態が実際にその通りになるということではない。ただそれでその慣用句で語られている感情を語っている比喩であります。玉座につくだとか、冠をいただくというのも、新しい王などが即位する時の儀式の一部であるかもしれない。けれども玉座につくだとか、冠をいただくとかという、この表現、この表現だけでもその即位そのものをも語りうるでありましょう。神様が王を新たに産むというのも、まさにそのような 新しい王の即位を語るのです。イエス様が十字架と復活を経験された後に、新しい王が即位される。その時どのようなことが起こるのか。岸田から石破へ、バイデンからトランプへ、それ以上の変化があったんです。この世の中での支配者が変わるのではない。この世の支配者が変わったからです。私たち、先週イースターを迎えました。イエス様の十字架と復活のことを深く覚えました。それによって何が変わったか。確かに私たちの日常はさほど大きく変わらないかもしれないし、私たちの信仰だって直ちに心が燃えるということではなかったかもしれない。けれども聖書が語るのは、初代の教会が間違いなく語り、それまで怯えきっていた弟子たちが世界に勇ましく出かけていったのは、イエス様の十字架と復活を通して、イエス様がこの世界の王となられた、この世界を支配された、そのことを告げているのです。その時古い支配は終わりを迎えます。それにとらわれている世界は終わりを迎え、新しい王の即位とともに新しい世界がやってくる。これが福音です。今はその実現がまだ遠いところにあるように思えるかもしれない。けれどもその勝利が確実になったので、その知らせが届くだけで、私たちは古い世界の中で生き続け、古い世界の仕組みの中で悩み続けるのではない。新しい世界で生き始めるのです。まさに最初の弟子たちの生き方が変わったように、私たちも福音を真実に受け止めるのであれば、私たちは変われるのです。使徒信条の中、体のよみがえりということが歌われます。これは確かに今の私たちにはまだ実現していないかもしれません。けれどもイエス様が復活されて、それによって人に何がもたらされるのか、そのことがはっきりしたとき、確実に私たちに与えられる。けれどもそれは復活に付随して当然そうなるものであります。ただイエス様の復活を信じるということは、私たちの遠くにあるだけではない。今私たちがその勝利の知らせによって現に喜ぶことができるようになるのです。古い世界の生き方、私たちの人生が死で終わるものである。そしてこの死の力を持って人々を脅すことができる世界である。軍事力や権力などこの世の力の究極にあるものは死であり、そしてまたこの死を恐れるがあまり他のものでそれをごまかそうとするのである。しかし聖書は語ります。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。1コリント15章の55節です。大胆にも死そのものに向かって、お前の勝利はないのだと。この世で最強のものに、この世で最後のものに、私はお前に勝つのだ。信仰者はそのように語るのです。この1コリント書の言葉、葬儀の際によく引用される箇所でもあります。また、火葬を経て、 私たちが親しく交わっていた者たちが肉体の死を迎えて、灰が灰に、塵が塵に変えるとき、その力、死の力の大きさに私たちも負けそうになることがあります。けれども聖書が語るのは、死に対してお前の勝利はないのだと宣言することであります。牧師を長年続けてまいりまして、一番大変なことは何かというと、まさにこの死と向かい合いつつ、死に対して勝利を宣言することであります。牧師の仕事は大変ですねとよく多くの人から言われます。皆さんが本当に気を使っていただいているのはありがたい限りなんですよ。でもまあその時何が大変なのかなって聞いていると、いろいろな人にね、牧師は接しなければいけない、まあ、確かにそれが大変な時がないとは言いません。先週もちょっと2泊3日の出張があったので、仕事の量や質が大変だねという時も確かにあるでしょう。けれども、まあ本当に大変なのは、神の言葉を代弁すること、それが本当に大変だと思うんです。いや、そんなことは語れないと逃げ出したい気持ちはあるんですけれども、その神の言葉こそが確かであり、私たちが生きるために、古い世界に生きるためではなくて、本当に人間が生きるために神の口から出る一つ一つの言葉が必要であると、それこそで全てが生きるのだと捉えている教会の信仰の中で、神の言葉を語ること、それは恐れ多く大変なことであります。死をあざけるかのように、お前には力がないと堂々と口にすること、牧師をやっていて一番大変なことは、私はこのことだと実感しております。ただそれでもなぜその言葉を口にするのか、ただ浅く信じているだけではない、1コリント書のこの箇所そのものではないといたしましても、フィリピ書の2章やエフェソ書の2章でイエス様が死を乗り越えられたという聖書の御言葉を、子ども賛美歌の口読文で私は幼い時から口にしてまいりました。そこで口にした言葉が確かである。牧師を今やれるのも、これらの言葉を実際に口にすることを教えてくれた教会学校での礼拝が元いになっております。ただイエス様の働きの重みが分かるほど、そしてまた人間が実際に死に支配されている存在であるということが分かるほど、その狭間でこの言葉を口にすることは悩ましいけれども、恐れ多いけれども、それによって戦っていくのだ。自分自身の力では当然戦えないものですけれども、主の勝利がこれを導いている。それゆえこの戦いに私たちは望み続けるのです。これは牧師だけの戦いではありません。信仰者である皆さん一人一人にも問われています。死をはじめとするこの世の力、それが私を脅すことはできないのだ。それが私をすべて支配することはないのだ。そのような形で私たちはすべてのものを超える君主となっている。この世に対してあたかも王のように振る舞うことができる。 イエス様がこの世の力のすべてを超えて新しい王として即位なされた。その側につく私たちは、古い世界の支配の力、それには決して脅かされるものではないのです。私たちは信仰によってそのようなところに立つことへと招かれています。ルターのキリスト者の自由は結論部におきましてこのように言われています。キリスト教的な人間は自分自身においてではなく、キリストにおいて、キリストにおいては信仰を通して生活するのだと。そしてその時、高く己を超えて神へと上り、神から愛によって再び己のもとに下り、しかも常に神と神の愛のうちにとどまると。そしてまた、キリスト教的な人間は隣人においては愛を通して生活することになる。私たちは自分自身がこの世の力には脅かされない、その高みに至ったのだと、ただ己を高めるだけではない、それとともに隣人に仕えてゆくことになる。それが説教冒頭に述べた矛盾するかのようなことが統合される道であります。生まれついたままの生き方から昇華される、高みに上る、しかしそれとともに隣人に仕えてゆくことになるのです。私たちがそのように古い生き方から解き放たれることは、依然肉の体を持ったまま生きる時代におきましては、大きな自由が神様から与えられることになります。私たち人間は単に体だけで生きているのではなく、精神を持つ存在であります。もしも私たちの体が束縛されることがあったとしても、しかしそれだけで私たちの一番奥深いところを捉えることはできません。魂は自由であります。そしてまた、私たちの心が痛むようなことがあったとしても、それはこの世のさまざまな出来事に反応することであって、魂自体が泣くというのはまた別のことであります。逆に考えれば、衣食住が満ち足りてこの世においては何ら不自由がないように思えても、魂が飢え渇くということは私たちにはあり得ることなのです。その不自由、その拘束をもたらすものは死の支配であります。死んだらすべてが終わり、そのあまりにも絶大な力のもとで私たちの魂は飢え渇くのです。しかしイエス様はその私たちの魂を解放してくださいます。死に勝利されるからです。ローマ書の7章6節はこのように語る。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に対して死んだものとなり、律法から解放されています。その結果、文字に従う古い生き方ではなく、霊に従う新しい生き方で使えるようになっているのです。私たちは神様と親しく交わることができるようになった。そしてそれとともに、神様と同じように、イエス様と同じようにこの世を見ることができるようになるがゆえ、 私たちはこの世に仕えていくものに同時になっていくのです。ルカによる福音書の19章にザーカイという人物が出てきます。まあ、ご存じない方は後でルカの19章をぜひ開いてください。ザーカイについて私たちは何を知りうるか、あるいはザーカイを見たときに私たちは何を感じるか。まず一目瞭然なのはザーカイの身長のことですよね。彼の背が低いということは誰の目にも明らかになります。そしてザーカイについて当時の人々が何と言っていたか、聞き耳を立てれば主税人である、売国奴である、主戦奴であるといったよからぬ噂が立っていて、この噂を聞くだけで私たちはそんな人には近づかないでおこう、付き合わないでおこうといった壁を実際に付き合うよりも前に立ててしまうことでありましょう。しかしそうした見た目の情報や人々の噂、そうした内容はイエス様のアンテナには引っかかりません。イエス様がどのような周波数の情報をキャッチされるかというと、ザーカイの魂が感じていた孤独であります。それをこそイエス様は聞き取ってゆく。ザーカイも内心、人々がこれだけ自分を嫌っているのだから、自分だって周りを嫌ってやろう。やられたらやり返す、あるいは倍返しだ、そこに立つのがこの世の普通の生き方である。誰も自分に声をかけてくれない、愛してくれない、必要とされない、そうした飢え渇きがザーカイの魂束縛を与えている、凝り固まりを与えている。イエス様がザーカイに投げかけた言葉や行いはその魂を解き放つものであります。力の支配ではなく愛の支配をそこにもたらしていくのです。私たち人間の魂はこの世の力、それによって囚われているところがあるけれど、イエス様のエルサレムでの最終的な働き、それはそれらすべてを解放するよう私たちに働きかけるものであります。先週のイースターの翌日、まあ、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が亡くなりました。そのフランシスコ教皇が書いた本があって、まあ、これ私のお気に入りなんですけれども、世界中の子どもたちが絵と文章で教皇に質問をして、それにこう教皇が答えてくれるというやり取りが書かれています。で、9歳のベルギーのユディトという男の子が書いた質問ですけれども、フランシスコ教皇様、教皇として働く中で何が楽しいですか。これに対してフランシスコが答えているのが、親愛なるユディト、みんなと一緒にいることが私を幸せにしてくれます。それが私の幸せです。みんなと一緒にいられないときはイエス様と一緒に時間を過ごし、イエス様にみんなのことを話しています。一人ぼっちになることは想像もできません。ユディト、私はあなたの描いた絵が好きです。この本の表紙にも使われている絵でありますけれども、私は自分があなたの絵のようだと思っています。あなたやあなたの友達と手をつないでいるのです。みんなと一緒にいると私は嬉しくなります。教皇として私はみんなと一緒にいたいと思っています。 フランシスコ。イエス様がザーカイになされたことをよく理解している者の言葉でありましょう。でもこれはもちろん教皇だけのことではない、クリスチャンだけのことではない、すべての人にとって大切で楽しいことであるはずです。古い世界におきましては人との関わり合いを避けたいと思うことは確かにあります。それは罪がまかり通っている世界だからこそ、自分に嫌なことをする、その人との関わり合いも避けたいということは起こりうるんですけれども、罪が許された世界におきましては誰かと一緒にいる、それが本当に楽しいことであり、そのような世界、神様は私たちを招いているのです。古い世界におきましては矛盾のように思える。私たちが君主であり、しもべである、何人にも従属せず、何人にも従属する、そのようなところに私たちは信仰を持って邁進していくのであります。旧約の聖書箇所、詩篇の言葉、短い部分ではありますけれども、私たちの人生がそのように神様に支えられているのだということを語っておりましょう。また今私たちが手にしている新共同訳では運命と書かれているところが、新しい聖書教会共同訳ではくじとなっています。ちょっと面白い解釈ですね。私たち人間にとってはくじが引き起こす偶然のようなことであったとしても、神様がそのくじの背後にあって私たちを導いておられる、そのようなことを述べているのです。イエス様の働きによって、その勝利に連なって神様の世界に生きる者たちにとっては偶然などない。思い通りにならなくても神様の決められた道があるのです。その神様と共に歩むことが私たちの生き方であります。神様を見ることができ、人に仕えることができる、そのようなキリスト者の生き方を一語で集約するのであれば、1ペトロ書の2章が語るように、私たちは祭司であるのです。旧約の祭司は犠牲の動物を捧げることによって神様と人間との仲を取り持つ存在でありました。私たちにとって罪が許されるための子羊はすでにイエス様によって従前に成し遂げられております。その働きを受け止めるのであれば、私たち誰しも神様と仲直りができる、神様と仲良くすることができる、そしてそのつながりを誰にでも分け与えていくことができるのです。祭司はそのように取りなしをし、つながりを持たせる。私たち信仰者も新しい祭司とされていくのです。たとえ目の前にいない相手であっても、離れていても祈り合うことができる。そのような道が私たちにはあります。この世では、人と人とのつながりを離れさせる、割いていく、さまざまな力があります。しかしイエス様の勝利によって死と罪とを遠ざけることができる私たちにとってはこの世の力は及ばない。どんな病気もこの私を支配しない、どんな人の噂もこの私を支配しない、どんな孤独も 私たちにはね、イエス様がいつも私たちと一緒にいてくださるからであります。その自由、私たちは手にしている。たとえ体が殺されそうであっても、心が折れそうであったとしても、キリストが私たちの一番深いところをあがなって支えていてくれる。私たちを神の国に、ご自身の支配のうちに迎え入れてくださるのです。この世で迷う羊も、神のもとで生きることができる。イエス様が成し遂げてくださった勝利の成果であります。もう一つ、教皇と子供とのやり取りを聞いて説教を終えたいと思います。9歳のホアキという子供が書いた質問が、フランシスコ教皇様、なぜもう前ほどたくさんの奇跡は起こらないのですか。親愛なるホアキ、誰がそんなことを言ったのですか。そんなことはありませんよ。今でもたくさんの奇跡は起こっています。奇跡は毎日起こっていますし、たっぷり起こっています。例えば、苦しみの中にあっても信仰を失わない人たちの奇跡があります。たくさんの人たちが苦しみながらもイエスを信じているのです。これは奇跡です。偉大な奇跡です。イエスを否定するのを拒んで殺された中東の殉教者たちのことも思い出します。これももう一つの偉大な奇跡です。でも何よりも日常の奇跡があります。あなたも見つけることができるはずですよ。私はたくさんの奇跡を体験しました。いえ、それらはあっと驚くようなものではありません。死者がよみがえるのは見たことがありません。でも、人生の中でたくさんの日常の奇跡を見てきました。たくさんね、フランシスコ。祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様を信じる奇跡を私たちにも起こしてください。力が支配するこの世から直ちに神の国の支配に生かしてください。そこでの神様の愛を十二分に堪能できますように、イエス様と同じように神様と親しく交流できることを感謝しつつ、その喜びを世に伝えるため、すべての人のしもべとして私たちが仕えていくことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。